通告2番高戸幸雄君。
おはようございます。通告2番9番議員高戸幸雄です。議長より一般質問の許可を得ましたので、通告内容に従い質問を行いたいと思います。しわす12月となり、今年もあとわずかとなりました。なんとなくお月がない今日ではございます。寒さが本格化し、空気が乾燥すると感染症が広がる恐れがあると熊本県では呼びかけを行っているところでございます。私たちもお互い健康に気をつけ、新しい年を迎えたいと思います。さて、今回私は一つ目にがん患者などへのアペアランスケア推進事業と、ヒトパピローマウイルス HPV への取り組みについて、二つ目に中小地場産業、特に水道事業者育成について、3つ目に学校施設、特に体育館の空調施設整備について、以上の3点について質問を行います。それでは早速、最初にがん患者などへのアピアランスケア推進事業と、ヒトパピローマウイルスへの取り組みについて質問を行います。嶺北町振興計画ふるさと嶺北未来プラン実施計画書、令和6年から令和8年度の施策項目、健康づくりの総合的推進の主要施策、健康審査指導者の充実とし、事業説明において受診率の向上に向けた取り組みを行いながら、特定健康審査、特定保健指導、がん検診を実施するほか、健康教育、健康相談の充実に努めますとあります。改めて町民一人一人に対し、安心できる健康福祉のまちづくりの方針を定め、鋭意努力されていることに対し感謝を申し上げるところでございます。その中にあって、三大疾病といわれるがん、心疾患、脳卒中対策については、おのおのの自治体において再建趣旨の事業が展開されているようでございます。熊本県においては、がん患者支援策とし、熊本県がん患者アペアランスケア推進事業が定められております。そもそもアペアランスケアとは、広く一般的には医学的、西洋的、心理社会的支援を用い、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケアと表現しているということでございます。具体的な事業目的として、がん治療による脱毛や手術療養による手術後のなど、外見の変化が生じがん患者が治療と学業や仕事等の両立を可能とし、治療後も同様の生活を維持することができるよう、外見の変化を補完する衣具や乳房補正衣具の等の購入費用に対し、市町村が実施する助成事業に県が補助することにより、がん患者の経済的および心理的負担を軽減し、がん患者の療養生活の質の向上を図ることを目的とするとあります。すでに関益郡益城町では医療用補正具の購入補助金が実施されているようでございます。また隣接の自治体にあっては、天草市が天草市アペアランスケア推進事業要領を令和6年9月20日から施行し、令和6年4月1日以降購入した用具の購入費用についても適用するとした補助金要領が出されているようでございます。 このように隣接する天草市においてがん患者支援策が定められておりますが、当初麗北町では今後がん患者に対する支援策をどのように考えておられるかお伺いをいたします。次にヒトパピローマウイルスへの取り組みについて、11月12日付の郷土紙に阿蘇郡高森町においてさまざまながんなどの原因となるヒトパピローマウイルス HPV ワクチンを男性が接種する場合の費用の助成を始めた。町によると男性への助成は熊本県内で初めてであるとした記事が掲載されました。従来は子宮頸がんを予防するワクチンとして女性に対し国の定期接種となっており、費用は公費負担とのことでございます。また HPV は中咽頭がんにも引き起こす原因であり、しかも男性の患者が多いのが特徴であるとのことです。高森町では接種をしたいという声に応えたとあります。本町麗北町ではこの案件について今後どのような取り組みで臨まれるか、その姿勢についての見解を求めます。次に2つ目の中小地場産業、特に水道事業者育成について、私はこの案件についてはたびたび質問を行っているところでございます。災害発生時は規模の大小にかかわらず、まずはライフラインである電気、水道、ガスの普及が急務となります。電気事業を除き、その時に復旧作業に当たるのは地元の業者の方でございます。本町の水道事業は本年度から企業会計に移行し、独立三債制が求められています。経営的には大変な苦労があることは存じているところでもございます。人口の減少が進む現状を考えみると、水道使用量が減少し、おのずと料金収入が減少することは見え見える状況でもございます。幸いにして水道管の更新については他の自治体と比較すると進んでいる状態ではないかと思います。現在の状況をまずもってお伺いをいたします。今後は排水池の改良更新等の計画が望まれるかと思いますが、いかがですか。合わせてお伺いをいたします。そこで現在水道関連事業を主な生業とした事業者はどの程度町内に登録されておりますか。そのうち緊急な場合において現場に不足をした対応できる体制が整っている事業者は登録事業者のうち何割程度なのでしょうか。できる範囲での答弁をお願いいたします。私は計画的な更新事業達成のため、確かな財政計画のもと速やかな事業の展開を求めます。そのことによって事業の発注が行われ、水道事業従事者の技術が高まるとともに育成が図られるのではないかと思います。いかがですか。見解を求めます。最後3つ目の学校施設、特に体育館の空調施設整備について、さて令和6年熊本県民体育祭天草大会が9月14日から9月22日に開催されました。天候不順のため一部種目において試合ができなかったことについては、長期にわたる準備を進めてこられた事務当局のことを思うとすごく残念であったと考えますが、大会を通じ人と人との交流を深め、大分の成果があったことについては喜ばしいことだと思います。私は市民センターにおいて開催された総合開会式に出席した後、ゲートボールおよびグランドゴルフ、そして天草市立陵南中学校で開催された男子ハンドボールの応援に参りました。 大変暑苦しい中でありましたが、会場は心居心地の良い状況でした。試合の結果は残念な成績ではありましたが、空調設備が整い、すがすがしい中での試合の展開でありました。大会に間に合うよう工事が進められていたようでございます。学校を取り巻く整備が体育館の空調まで進むとは、私は将来のことと考えておりましたが、今現実としてここにあったわけでございます。そして令和6年度において有明中学校をはじめとし、両南、本土東、逸和、牛深東中学と順次入札が行われ、本土中学校体育館空調整備工事がの入札が10月10日を最後とし、天草市すべての空調設備工事の入札が終わり、今年度の竣工を目指して整備が進められているようでございます。学校での利用をはじめ、地域間の交流の場とし、また災害非常時の避難箇所とし、今後幅広い活用が進められていくではないかと考えるところでもございます。なお郷土史の報道によると、天草市12月政令市議会に牛深と有明地区の体育館空調整備費1億9641万円が補正されるようでございます。工事費として多額の経費が充当され、その後の維持管理費等が必要とされます。十分な財政計画に基づいた整備だろうと思っているところでもございます。本町霊北町では今後中学校の改修という大きな課題を抱えておりますが、隣接の天草市では令和6年度すべての中学校体育館の空調整備が整うわけでございます。この状況を鑑み、どのような姿勢で今後対応されるか、その見解を伺いいたします。以上で私の最初の質問を終わります。答弁を得た後、席にて一問一答方式により再質問を行いと考えます。
町長。
ただいまの高戸議員のご質問に答えさせていただきます。まず質問事項1項目目のがん患者へのアピアランスケア推進事業についてのご質問でありますが、がん患者へのアピアランスケア推進事業についてはアピアランス推進事業については令和6年度から熊本県でも熊本県がん患者アピアランスケア推進事業として開始されておりまして、令和6年度中に実施している市町村は予定も含め17市町村でございます。事業の目的としましては、外見の変化が生じたがん患者が購入するウィッグや乳房補正器補正具等の購入費用を補助することにより経済的負担を軽減し、がん患者の生活の質の向上を図ることとされております。このようなことから霊北町におきましては、令和7年度から熊本県の事業を活用し取り組んでまいりたいと現在のところを考えておりまして、今後予算編成の中で内容等の協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。次にヒトパピローマウイルスについてのご質問でありますが、ヒトパピローマウイルス HPV への取り組みにつきましては、現在は子宮頸がんを予防するワクチンとして女性の12歳から16歳までが定期接種として実施されております。子宮頸がんについては、感染後にどのような人が子宮頸がんを発症しやすいかわからないため、誰にでも発症する可能性がございますので、多くの人にワクチンを接種していただきたいと考えております。 男性への接種に関しましては、令和6年8月現在、厚生労働省が承認している HPV ワクチン3種類、2価、4価、9価のうち、4価ワクチンが9歳以上の方へ任意接種としてできるようになっております。熊本県内での助成事業状況としましては、先ほど高戸議員からもありましたように、県内で唯一高森町で実施されていることを町といたしましても把握をしておるところでございます。霊屋町といたしましては、今後の国の動向を注視し、医師のご意見等も伺いながら慎重に進めてまいりたいと考えているところでございます。なお近隣の天草市、上天草市の状況を確認しましたところ、令和7年度での実施予定は現在のところないとのことでございました。次に2項目目の中小地場産業、特に水道事業者の育成についてのご質問であります。まず1点目の水道管の更新状況と排水池の改良更新等の計画についてお答えをいたします。水道管の更新につきましては、毎年漏水が頻繁に発生している漏水管の更新工事を行っております。また排水池の改良更新等につきましては、公営企業会計へ移行し国庫補助金を活用できるようになりましたので、水道施設台帳に基づき今後計画的に更新を行ってまいります。次に2点目の水道事業者の登録状況でございますが、現在町の給水装置工事指定業者の登録者数は28社でございます。うち町内に事業所を構える事業者は11社で、全体の約4割になります。なお平成29年度までは56社ありました登録事業者は現在半分の状況ということになっております。また漏水事故などの緊急時に即時対応できる霊北町観光事組合と連携を図っておりますが、実際に実働できる業者は4社約4割でございます。これは水道を主としてなりわいとする水道経営の現在の厳しさを表しているのではないかと考えているところでもございます。しかしながら水道はなくてはならない重要なライフラインでございます。議員ご指摘の通り、水道事業を取り巻く状況は厳しさを増しつつございますけれども、公営企業会計が行っている事業の意義必要性などを検証し、合わせて今後の経営戦略等も見直し修正を行いながら、排水池等施設の更新につきましては可能な限り迅速かつ適正に行ってまいりたいと考えております。また水道事業者への技術の継承、担い手不足等の課題につきましても観光事組合とも解決へ向けて引き続き協議を行ってまいります。次に3項目目の学校施設、特に体育館の空調施設整備についてでございますが、近年における気候変動や熱中症のリスク、防災拠点としての環境改善などの理由から公立小中学校等の体育館への空調設備の導入が進んでいることは承知をしているところであります。霊屋町におきましては、本年度より災害時に備えた避難所用品の平常時の活用を図るため、移動式スポットクーラーを6月18日から各小中学校体育館へ2台ずつ配置をいたしております。移動式スポットクーラーは体育館全体の冷房は難しいわけでありますが、床に置いて大型扇風機と組み合わせて使うことによりまして、冷たい空気を循環させたり、人がいる場所だけにピンポイントに空気を冷やしたりするなど柔軟な活用ができますので、その取り組みを現在行っているところでございます。また夏場に中高生の合宿利用が特に多いとろろ小学校体育館につきましては、本年度更衣室2カ所にエアコンを設置いたしまして、練習や試合時のクーリングルームとして活用をしていただいているところでございます。 学校体育館の空調設備につきましては、導入する際は空調設備の設置と合わせて、高戸議員もおっしゃったように冷暖房効率を高めるためのいろんな断熱改修工事等も必要となりますし、導入後のランニングコストも当然考慮する必要がございます。議員のお話にありました件で天草市教育委員会に問い合わせを行わせましたところ、天草市の場合は空調設備の設置のみで施工されておりまして、それぞれ体育館の規模により事業費は違いますが、2000万円から5000万円を要しているということでございまして、すべて単独での事業ということでございました。また議員ご承知のとおり、嶺北町では町内小学校の統廃合や嶺北中学校の改築といった課題を抱えております。これらの諸課題につきましては嶺北町学校教育審議会から本年11月5日付で今後の町内小中学校の学校規模適正化に向けた具体的な方策の答申がなされ、将来の学校教育環境整備に向けてこれから優先的に対応していく必要もございます。従いまして、これからの学校教育活動の場、休日夜間の社会体育での町民の利用状況、そして指定避難所としての機能などを総合的に考慮しながら、国の財政措置も踏まえ学校体育館の空調設備の設置に向けた検討につきましては引き続き行ってまいりたいと考えております。以上、高戸議員のご質問に答えさせていただきました。
高戸幸雄君。
はい、それでは、再質問に移りたいと思います。まず、がん患者への支援でございますけれども、答弁の中で令和6年度において熊本県下45市町村でございますけれども、うち17市町村が予定を含め実施するということでございます。そうなると約4割がもうすでに、実施あるいは予定というふうにあります。隣接の天草市でもうすでに実施がなされています。そこで私の方にも隣の天草市で、実施しているんだから嶺北ももうどうにかならないものですかという相談があって今回の質問をいたしました。来年度から本庁でも県の事業を活用し取り組むということでございますけれども、今後はですね、できるだけ隣接の市町村とはいろんな事柄については同時進行形の形で進めていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
福島県課長。
町の方におきましては、情報収集等を行いながら、関係市町村と連携を図りまして、取り組んでまいりたいと思います。
高戸幸雄君。
よろしくお願いしたいと思います。やはり隣でやっとっとにうちはダメかいということがないように、それから、HPV 支援についてはですね、現在高森町のみということで、今後慎重に進めていくという答弁を得たところでございます。日頃から、すべてですね、天草保健所管内、要するに神山市、天草市とは連携を密にしながらこの事業についても今後進めていただきたいと思います。それから次の2番目の水道事業の育成でございますけれども、町も嶺北町もですね、水道はなくてはならない重要なライフラインという位置づけはしてございますけれども、その中でも水道事業を取り巻く状況は大変厳しいということ、私も分かっているつもりでございますけれども、企業会計に伴い、国庫補助金を活用した更新事業ができるようでございますけれども、ので、より一層、更新事業には努めていただきたいと思います。それで、私が一番懸念を持っているのは、漏水事故があった場合には、大抵作業工程上夜間の作業が主になります。そこで現在業者のみがその即時対応ができる業者ということでございますので、その業者についてはですね、より一層、育成にご配慮を願いたいと思います。それと合わせて 水道に関して一般質問の通告後の11月30日に全国市及び郷土市に、発がん性が懸念される有価フッ素化合物 PFAS が、全国で検出され大きな問題となっているようでございます。これは国交省と環境省から29日に報道があっているようでございます。事前通告には載せておりませんので質問はできませんけれども、この問題については、今後水道課の方でもよく検討されることを願います。最後に、体育館の空調設備でございますけれども、現在までに嶺北町が、取ってきた個々の努力は私も認めるところでございますけれども、天草市ではですね、本施設設備関連事業に伴う当初工事費用費、これはあくまで公表された金額でございますけど、合計で4億1000万円程度が、当初契約にされているようでございます。これが全て、単独事業ということでございますけれども、この単独にもいろんな形式がございます。ご承知の通り、そのうちどの程度の、記載が借りられたのかどうか、あるいはその、借りられる時のその記載名が分かっているならよろしくお願いします。
教育課長。
天草市のですね、教育委員会の担当者の方に一応確認をさせていただきました。財源としては記載を当てていらっしゃいます。で、記載ですけども、当初はですね、過疎対策事業債を予定をしていたということでしたけども、過疎債の枠の配分とかいろいろそういったものがあって過疎債の部分ではならないということで、最終的に合併特例債を活用しての事業の執行というようなことでございます。以上です
。高戸幸雄
君。合併特例債となるとうちは該当しませんのでなかなか難しいのかなと思いますけれども、金防災のですね、活用はできないものかなと思います。いかがですか。
町長。
避難所の対策としてですね、これも石橋城の来年度の予算に向けての中では、そういった話も出ていたかと思います。中身を見ながらですね、検討の必要があろうかと思いますけれども、先ほど回答で申しましたように、嶺北の場合は小学校の統廃合とかの問題も抱えておりますので、どの施設につけていくんだという将来的な計画をつけた中でですね、検討をしていく必要があると思っておりますので、それも含めて加味しながら検討してまいりたいと思います。
高戸幸雄君。
先ほどの答弁の中にですね、指定避難所としての機能などを総合的に考慮しながら、国の財政措置も踏まえ検討して行く考えであるという、答弁がございました。ここに11月30日付の、郷土市の石橋市長の所信表明演説の全部をコピーしてを持ってきております。ちょっと読み上げたいと思います。治安防災基本的な考え方の中で重要施策課題の第3話治安防災へのさらなる対応ですということで述べられ、末尾において防災庁防災対策の中で、また避難所となる全国の学校体育館の空調整備のペースを2倍に加速しますという所信表明がなされております。このような背景をもとにですね、体育館の空調整備についてどのような考えをお持ちか再度お願いしたいと思います。
町長。
先ほど回答いたしました通り、高木もそれはお読みだったということですので、そういうことで、国としてもですね、対応していきたいということですので、改めてそういった部分を含めながら検討してまいりたいと思います。
高木幸雄君。
確かにですね、体育館の空調となると、後の維持経費も先ほども私申し上げましたけど大変だと思います。私たちは財政の健全化、財政の健全化ということを訴えて、おります。確かに財政の健全化も重要ではございますけれども、 物事を推進していくには一つのタイミングも必要かと思います。幸いにして首相自ら所信表明の中で、防災対策の中で先ほど申し上げた通り学校体育館の空調整備のペースを2倍に加速するんだという、ことを所信表明の中で謳ってあります。どうか、町長、物事を推進していく上ではですね、町長の一つの決断も必要でございます。私たちもその場合にはできる限りの支援というか協力というかそれは持っていきたいと思いますので、今後はこの体育館の空調整備、隣の町に、隣の自治体に遅れないような、措置を取っていただきたいと思います。以上で私の今回のすべての一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで高戸幸男君の一般質問を終わります。